アンニョンカズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。
アンニョンカズハセヨ、皆さんこんばんは、ごと
はい、ごとくん、今日はですね、もう昨日今日で一気見して、もう超面白かったあのアマゾンプライムビデオでまとめてみたんだけど、これがですね、山田孝之の東京都北区赤羽って知ってます？
知らないです。
あ、知らない、
一切聞いたことない。赤羽は知ってますけどね。
赤羽っていう
町、
あ、町があることは知ってる。
ドラマですか？
これがね、なんともね表現しづらい。
ドラマとも表現できない。
一応ね、
なんで知ったんですか？
なんとなく存在はしてたの、
はい、
それ見て赤羽に行きたくなったって言ってる人がいて、でなんとなく山田孝之が赤羽に行って何かする話だとは思ってて、で、はい、山田孝之って知ってる？
知ってます。ジョージアとかの CM 出てる。
だからなんか顔濃い役者っていう認証認識しかなくて、俺ドラマとか全然見たことなくて、この人の、
はいはい、
映画もドラマも一切見たことないんだけど、
勇者ヨシヒコ、
それもね名前しか知らない、うん、で別にこの俳優に何の思い出もなく、
はい、
ただなんとなくなんていうの、なんかさ、ドラマとかってさ、すごくさ、最近すごくなんかさ、なんつうの、すごい気をつけて皿を、なんかね最近 ね最近ね俺ね、ドラマとかアニメとかこう長い時間さ見なきゃいけないものに手を出すのがものすごくめんどくさくて、
わかりますよ。
でなんかさ、こうこのあと10時間ぐらいを鑑賞することに耐えられそうにない感じがしてて、自分が、でだったらちょっと気楽に見れそうなのっていうので、まず孤独のグルメをいくつか見てさ、
はい、
あれって一回一回終わるしさ、ドラマ性とかないじゃん、
うん、
ああいうのだったら見れる、
うん、
でこれもちょっと似たような雰囲気を感じて、
うん、
でちょっと見てみたの。したらいきなり山田孝之の映画のシーンから始まって、
うん、
こう自殺、侍が最後自殺するシーンを撮る時に自殺できなくて、
うん、
でそこにこのその映画撮ってた、山下信弘っていう監督が出てきて、
はい、
どうしたのって言って、うん、でそうしたら話を聞くと、なんか山田孝之の中でこう演技で演じてるキャラクターと自分が分けられなくなっちゃって、なんか真剣持ってきてくださいって、じゃないと死ねないじゃないですかとか言い出して、で結局その映画は頓挫してでそっからある日山田孝之からこの山下監督のところに漫画が送られてくるの、
はいはい、
でそれが東京都北区赤羽っていう漫画 でこれは読んでないんだけど、本当に北区赤羽に住んでる作者が本当にそこにいる人を題材に漫画を描いたっていうので、なんかすごく変わった人がいっぱい出てくるっていう。
本当に実在する漫画、
実在する漫画で実在する人物を描いた実在する漫画なんだ。でこれを読んで、で山下監督呼び出して家に、これ読んでどう思いましたって言って、だから、ね、序盤もおかしいのよ、山田孝之、なんか挙動不審だし、ね、挙動不審だし、なんかね、
そういう人なんだ、あんなにかっこいいイケメンの俳優だと思ったけど、裏にはそういう人
なんだ、なんかね、
ボソボソ思わせるような、
そうそう、ボソボソ喋るし、人の目見ないし、
やばい、やってんじゃないですか、
やっててもおかしくない感じで、
うん、
でこれ見てどう思いましたとかいきなり監督言われて、あ、監督すぐね、あのとか言
って、ちょっと待って、このドラマの監督も、
う
ん、
そう、この山下監督、
監督
も出てくるの、
じゃあ、うん、監督が監督役で出てる監督ドラマ、
でカメラはカメラマンが撮ってて、で山田孝之がすぐ突飛なことしてたから、ちょっと待って、 うん、これってどういうことって言う監督がで監督なんかひげ長くてちょっとナスビっぽい顔しててでなんかすごいなんか俺もよく聞く結構評価の高い映画いっぱい撮ってる人なんだけどなんかすごい小物感があるんだよこの人
あなるほどキャラとしてい
いのその脇役として最高な感じなので山田孝之がこう言うにはこの漫画見てなんかみんな、 なんか何もから飾らずなんていうの、うん、こうなんていうのかなそのまま生きてるっていうの、うん、なんか素で生きてるなって思ってすごくエネルギーを感じたんです、うん、だから赤羽に住むって決めたんですとか言って言い出してそれ山田君が赤羽に住むってこと、うん、そうですでなんかあのでそれを撮ってほしいと、うん、監督に、
はい、
でなんか今まで自分は、うん、自分っていうものをなくさないと役者っていうのは、うん、いろんな役をできないと思ってたらしくて、うん、だけどこの漫画を読んで人間としての軸はあった方がいいんじゃないかって思って、はい、その軸を作りに行きたいって言い始めた、うん、でなんかねもう本当にねクソ真面目なんですこの山田が。
あまあその実際にもそうかもしれないし、うんまあ、基本的にはそのドラマの中の役としての山田孝之は、うん、クソがつくほど真面目な。
でそこがねドラマなのかドキュメンタリーなのか、うん、俺はもうずっとドキュメンタリーだと思って見てたの、
はい、
でも見よって見ると全部がドキュメンタリーかどうかは分からないんだけど、まあ、ドキュメンタリーとして語るとなんかクソ真面目で要は15歳からこの世界に入って
じゃあ全然その照明とかは耐えてないですよね、うん、カメラで、
うん、そうそうそう、15歳からこの世界に入っててなんか今30歳ぐらいなのかななんかすごく行き詰まってもうなんつうのキャリア的には順風満帆なんだけど、うん、すごく行き詰まってたらしくて、うん、でまず赤羽に行って10年休むと、はい、俳優業は、はい、そんぐらいの気持ちであると今思ってるのは、うん、で赤羽に住んでちょっとまず漫画家に会うのこの、うん、東京都北区赤羽の作者清野徹さんっていう人に会うんだけど、はい、その人がなんか会った時に馬2匹連れてきたの、ね、
え
でマスクしてんだよ
山田は。
いやいや清野さん清野先生がマスクしてて
赤羽に馬がいるんですね。
でこの馬は清野さんのなんですか。いや違いますって、
はい、
いやあのよく赤羽にはこういったこうなんていうかこうマスコット的な馬なんですか。いや違いますって、
はい、
でその清野さんがあの山田孝之をいろんなところに連れてくる、
はい、
であのじゃあ山田さんとせっかく来てくれたんで、あの記念に写真を撮りたいんですって言って、はい、記念あのちゃんとした夏の写真屋っていうのちゃんとした写真を撮る、
はいはい、みたいな。
そうそうあそこに行くんで、はい、一緒に清野さんはすごくあの夏の スーツっていうか なんていうのかな、はい、
清掃して
で山田孝之はすごく楽な感じで撮るんだけど、
はいはい、
そのすごくおじいちゃんで、はい、その写真館の主人が、
はい、
あのマスクは撮らなくていいのって言って、うん、でどうやらこの清野さんは自由に取材するために顔出ししたくないらしくてずっとマスクしてるの、
はい、
でもマスクしないのはどうかと思うよねとか言って、うん、で監督も、うんマスク取らないんですかってすごく言ってて、で取らなきゃまずいですかね。で奥に清野先生がいて今取ってて、で山田孝之が監督のところに来て、はい、どうするのマスク取らないのって言って、でもおかしいよね人間としておかしいよねとか言って、いやいいですって、いやあの清野さんはずっとあの ああいう感じで最初からマスクしてたし、そこは触れない方がいいと思うんですって。
それはどっちが言ったんですか。
それは山田が言ってで、もっと笑ってとか言うんだけどマスクしてて分かんない、
はい、
いや今すごく笑ってますとか言って、で結局マスクしたまんま記念写真撮って、
はい、
でいろんなその漫画に出てきた聖地的なところを回ってさ、
はい、
で最後にあのその有名ななんかこう飲み屋に行くの、でそこで今後のメインキャラクターがいっぱい出てくるんだけど、
まだ序盤ですか。
もう全然序盤、マカロニっていうところに行くのよ、
はい、
こう居酒屋ともちょっと違うんだけど、飲めるところで、そこに力っていう飲食店なのかな、なんか力っていうところのマスターとママがいたり、
はい、
さっきの先生がいたりで、ここに一人ジョージさんっていう人がいる、うん、でジョージさんもうなんか一見ヤクザだね、
うん、
だけどどうやらヤクザじゃなくて、
うん、
なんか犬をすごいなんかいじめられ犬をいじめてたやつを懲らしめて、その犬を今可愛がってるとか、
うん、
なんかすごい人情味のある、うん、怒ると怖い人なんだけど、で山田孝之がそこでみんなでわっしょいされて、
うん、
歌もうまいですってみたいな感じで歌を歌ってってもらったりして、でみんなで拍手して、で山田孝之もなんかすごくかしこまって、これからよろしくお願いしますってみんなと握手して、
はい、
したらジョージさんは握手しないの、
は
い、で俺はさっきも歌、うん、お前が歌った時拍手しなかったし、
うん、
今もお前と握手する気はないっつって、
うん、
でここちょっと座れって、
うん、
でなんか役者に行き詰まったかなんか知んないけど、なんか赤羽に来て、どうするつもりだみたいな感じで説教がいきなり始まって、なんかここに住みたいとか言ってるけど、どうせすぐ出てくるんだろうかって、なんかね、すげえ怒り方が本当に怖くて、なんかちょっとうまく言えないけど、でそこでめちゃめちゃへこまされるの、
はいはい
はい、でなんかジョージさんはその断るごとに、
うん、
あの北の国から方式で、うん、みんながすごい盛り上がってる時に一人一人で切れて、
う
ん、そこがなんかドラマのターニングポイントになるん
だ。なるほど。
でなんかジョージさんにそういう風に言われて、
うん、
なんかどんどん自分のするべきこととかを考えてくるんだけど、なんか序盤はすごくなんかね、変な間のがあって、さっき の、
うん、
あのマスク取らないのとか、馬とか、
うん、
なんかね、山田孝之もすごい硬くて、
うん、
なんか目もおどおどしてるし、
うん、
でなんかそこの商店街取り仕切ってる人に挨拶しに行く時もなんか、うん、かしこしな感じで、
うん、
でだんだんそうは言ってもこう、まあ、仕事とかしないでもうそこで人と触れ合うことが仕事みたいな感じで、毎日誰かに会いに来る、
はいはい、
で UFO、 赤羽に UFO が出たっていうのは結構有名らしいんだけど、であの UFO は何だったのかっていうのでいろんな人に話聞いてって、で実はあれタコだったのっていう話になって、じゃあみんなでタコをあげよう、そのタコをあげたら面白いんじゃないですかねって山田とか言い出して、うん、あ面白そうだねってみんながなんかね、タイ料理のねワニダさんっていうのがいるんだけど、
はい、
なんかタイ人なのかな、
それはもう実在の人物、
もう多分実在だと思うよ。このワニダさんは一人でタイ料理屋やってるんだけど、すっげえ言葉がきついんだけど面白い人で、まあ、これは俺が何と言っても、まあ、見てもらうしかない
ん
です、
うん、
ああだちょっとごめん、その UFO の話って前後するけど、
はい、
タカショーってさ、タカをさ飛ばしてさ、
うん、
はい、競い合うみたいな狩りをする人いるじゃん、あれがいて、その、ま、基本漫画タカ城か、基本漫画に出てきた人に会いに行くんだけど、
うん、
タカ城の人も漫画に出てて、
うん、
で会いに行くんだ、
うん、
でなんかタカはあれも一つの演技だっていうふうに山田は言ってて、タカはそのタカ城の人にどういう指示を受けて自分を表現してるんだみたいな話をしてて、それを聞きに行きたいって言って、で聞きに行ったら、あの じゃあ鷹ちょっと飛んでるせてるところを見せていただきたいんですけど、ちょっと今無理っすって言って、
うん、
あの今ちょっとあの羽が生え変わる時期なんで無理だねって言って、
うん、
全然無理だ、
うん、
で、あでもそう僕を鷹として見てもらって、うん、からどういう演技の指示をしてもらえますかって言ったら、じゃあちょっと僕のお嫁さんを探してきてくれないかとか言って、で山田孝之がこうナンパみたいな感じで、
うん、
あの女性を捕まえに行くんだけど、
うん、
なんか全然ダメで、なんかすっげえクソ真面目っぽいから、うん、なんかナンパとかしたことないらし
く
て、すいませんダメでしたっつって、
うん、
でどうやら次の日でもそれでもなんかパーティーを催すの、
うん、
でなんかすごい美女、その鷹匠の人が美女をはべらせてて、
うん、
あれこれどうしたの、あれ山田君これってどういう、うん、どういう風に集めたのかなみたいな感じ、
うん、
したらなんか山田の姉二人が女優で、
うん、
その女優の友人の女優をいっぱい連れてきた、うん、でなんかあれそれ身内ってこととかって言われてあれでもあの鷹匠の人が結婚してるしたい人を探してるだけど、それ大丈夫だ、うん、いや大丈夫だ、なんかね何言われてもね山田孝之から超ぼっきらぼうにすぐ答える、大丈夫です、あのそれもし好きとかなったらそれはそれで彼女たちの勝手なんででなんかその時も面白かったんだけど、なんかここ T シャツに赤羽市民っていうのを強調するために、うん、あの赤漢字の赤って書いて両脇に羽をあしらった、
うん、
なんかそのワッペンですね、
はいはい、
T シャツに刺繍をしてもらいに行くシーン、
うん、
そしたらまた山下監督が、あれグッチえ、山田君これグッチだけど大丈夫なの？いや大丈夫かけろし、えでもえちょっとやめた方がいいよ、普通の T シャツしようよってそしたらなんか山田孝之が、うん、ちょっとハサミ貸してもらえますかって、
うん、
ハサミ借りてタグをちょくちょく切って、
うん、
もうこれでグッチじゃないですってなんかね最初はそんな感じで、
うん、
なんかすんげえクソ真面目で人の言うこと全然聞かない山田と山下監督のやり取りがすげえ奇妙な感じで、でだんだん中盤から山田孝之がなんか心を打ち解け始めて、そういう感じじゃなくなってくんだけど、でその結構一番中盤の一番でかいターニングポイントがその UFO をあげようっていう、
はい、タコね、
うん、LED でつけて、LED をつけて UFO をあげようってみんな結構協力してくれて、で荒川でね、これ見ててすごい良かったのが、荒川をよくオープニングはいつも荒川を歩いてる山田孝之なんだけど、
うん、
そのちょうど歩いてるところが水門があるの、
うん、
でこれよく見る、あれ見たことあんなと思ったら、俺がよくサイクリングコースで使ってるところ
だ
った
んですよ、はいはい、
であ
そんな近いの、
近い自転車で30分もあるやつくら
い、はいはい、
でその荒川で UFO を上げて、
うん、
でこれまで出てきたキャラクターもみんな来て、
うん、
でもう山田さんもう赤羽市民になったねみたいな感じでやってたら、またジョージさんが、
うん、
ジョージさん次はみんなでタコあげましょうよって、うん、でジョージさんのも作りましょうって言って、俺を作ろうって言って、
うん、
くだらねえことで盛り上がりやがってって、お前なんかやることがずれてんじゃねえのかって超怒られる、序盤よりもっと怒られてで本当にへこむね、でそっからこうラストに向かってなだれ込む、そっから山田は何をそっから掴み取るのかっていうところで、ということで なんかそれまでずっと成功してきた人が30歳、まあこれが本当の話なのかちょっと分かんないんだけど、まあ、本当の話だと仮定してね、はい、仮定してそれが自分がリアリティを感じたっていう部分で語らせてもらうと、15歳からずっと第一線でやってきた人が、あの要は自主映画とか撮ったことない、うん、要するにいきなりもうプロの世界に来た人だから、そのなんていうの、自分で作る喜びとかを感じたことはなかったらしい。でそこで自分たちだけで映画撮ったりして、でそれを見た大根人としてあのモテキとか映画撮ってる人がすごい辛辣な意見を、すごい嫌なこと言うんだけど、これ人に見せられるもんだと思ってるみたいなことを、その出てくれた赤羽の市民とかがいる前で言われたりして、したりするんだけど、なんかで最後もその自分で作る、うん、あるもの、うん、でなんかでその大根監督が言うには、うん、役者ってなんか宗教入っちゃったりするだろうって、うん、だから役者ってピュアなところあるから、うん、世間ずれしてないから、うん、すぐ勝手にすぐ騙されちゃう。
世間ずれしてるからじゃなくて
してない、
ない
要するに世間と接触が全然ないんだよ。あだからピュアだから
ってことは世間ずれしてるんじゃない。
世間ずれってそっち世間まいやもうここはもう時間ないから。でそうずっと大戦でやってきた山人が、30ぐらいでターニングポイントを迎えて行き詰まることってきっとあるよなって思って、はい、でなんかその撮影と撮影の合間もなんかウイスキー飲んで寝るだけの生活みたいな、
まあ恒例カルキンじゃないですか。
だからさそこでさ間違って自殺しちゃうオーバードーズで、向こうだとさあの日本だとそんなに薬にハマっちゃう人はいないのかもしれないけど、
アル中になったり、
アル中になる人はいるし、でそれがね、そのもう一個見た X の映画もすごくそれと通ずるものを感じて、うん、要するに都市がさ宗教に入っちゃって、宗教っていうか自己啓発セミナーに入っちゃってさ、はい、洗脳されて、はい、あの時も確か30歳ぐらいだったり、うん、なんかすごく通ずるなと思って、うん、あとはその自分も結構こう地元、今住んでる新小岩に全然知り合いがいなくて、うん、なんかやっぱ知り合いって頑張ってこっちから行かないと作れないよなと思って、うん、なんかそういう風に飲み友達とか作るのってすごくいいなって思った、
ね、なんか、うん、僕ちょっと思うんですけど、うん、あの千と千尋の神隠しじゃないですけど、うんうん、何かするときに受け入れてもらいやすいのは、うん、やっぱり一人で行くことです。そうなんかこう集団と してみると、うん、一人で来た人にはその勇気をこう称えたくなるんです
よ、ね、そうそうそう、だからさ山田孝之はカメラ
とここで働かせてくださいっていう、うん、みたいな感じで、
カメラと監督を連れてっちゃってるから。
なるほどね。
だからそこで本当に
そこはちょっと保険ですよね。
でももうとにかくめっちゃ面白かったですね。
いや見たいですね、うん、ちょっと見たくなりました、
うん、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。